はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月4日の土曜日ですね。今日からうちの妻のやーちゃんと小学校3年生9歳の長男くんが2人で旅行に行ってきます。2泊3日の旅、2人旅、いいな、羨ましいな。2泊3日、俺も行ったことないな。1泊2日はねあるんですけどね、長男くんと、なんだろう、不動産の仲間と一緒に泊まりに行く和歌山の温泉旅行とかね、はあるし、他、あ、でもぐらいか。泊まりで2人でってなかなかないか。ええー、な、何回も言うけど。ちゅうことで、僕は僕でもちろんその間は、下の女子たちね、4歳長女ちゃんと1歳次女ちゃんとの、3人暮らしのありえってなるんですけど、思い浮かんだから言っただけなんで今のはスルーしてください。2人旅行ね、どこ行くかっていうとね、山梨県と東京ですね。今日のね、今ね4時47分に撮ってますわ。今日も早起きで、5時半にはもう家を出まして、6時14分の京都発の新幹線に乗って、まず一旦東京に行くはずなんです。そっからバス乗って2時間ぐらいかけて山梨の方ですね。どの辺だろう、ちょっと詳しくは分からん、見たら分かる、行くみたいですね。で、もう温泉旅館も部屋に露天風呂ついてるタイプのやつですよ。ええー、な。で、そっからですよ。で、次の日はまた東京の方までそのバスで戻ってきて、東京駅に着。そして、夜のホテルは東京ベイ、なんだったっけ、あの名前、舞浜のやつですよ。次の日ディズニーランド行く予定でね。はい、なんか東京ベイなんたらですわ。全然うる覚えがすぎる。なので、まあ東京観光する、それともちょっともう早めに、ホテルに荷物を置きに行って、でそっからもうあれだったらエクスピアリーでしたっけ、エクスピア、どっちでもいいか、あるじゃないですか、あの辺でこう買い物したり食事楽しんだりしようかとかね、それとも、東京観光するとか言ってたんですけど、ふわっとしてるみたいです。3日目はね、月曜日はね、東京ディズニーシー行くんだっつって、その日の夜には新幹線で帰ってくるっていう予定なんですけども、関東にお住まいの方、東京で子連れで楽しめそうなところとか知りませんか？もしご存知の方がいらっしゃったらね、教えてあげてほしいですね。ちなみに事前情報で伝えておきますと、妻は、ものすごく買い物大好き、動物見たりするの、水族館見たりとか動物園とかも好きかな、雑貨とか、何が好きか言われたら僕にはわからないんですけど、多分彼女は彼女なりにこういうのが好き、あんなんが好きとかあるはずなんですけど、ブランド物どうこうっていうよりも、雑貨的なやつですね。おしゃれな、これがいいとかあれがいいとかあるはずなんです。食が好きって感じ、雑貨が好きって感じで、うちの長男くんは将棋が好き、日本の歴史が好き、あと世界もちょっと好きですね。あと、日本全国の都道府県とかも全部覚えとるんで、そういう名産品みたいなことも好き、最近ハマってるは石、鉱石、そういうのが好きです。でスカイツリーにね、前に1回僕ら2人で、その時は横浜の姉の家を拠点にして、僕ら2人で東京観光って行ったんですけど、スカイツリー行ったんですよ。ただその時も天候が悪くて、ちょっと景色がね、いまいちね、上の展望台行ったんですけども、雲みたいなうっすらもやがかかってるから、あんま景色見えなかったんですよね。それをちょっとリベンジしたいから、もう一回スカイツリー行くんだ言ってたんですけど、あいにくの雨でしょう。で京都も今普通にザー降ってますけど、東京行ってもこの3日間がちょうど天候悪いんちゃうか言うてたんで、せっかく行ってもまた曇りやったらちょっとまた残念なことになるんちゃうか言うて、東京観光行くんやったらもっと別のとこがいいんちゃうかな。前はね、浅草行ったりとか、春になったらっていうね、ドラマを一昨年かなの春にやって たんですよ。木梨憲武と主演の女優さんはちょっと名前忘れちゃいました。うん、でなんか築地じゃないわ、あれどこや、もんじゃ焼きとかのとこ、月島、月島って言われたら僕しずくって出ちゃうんですけど、耳を澄ませばっていうね、まあ今のも思い浮かんだので、昨日の金曜ロードショーでね、なんかずっと振り返ってた、それを見ちゃったんで、はい、それが今出てますけども、まあその辺りは行ってると、はい、その辺りってもんじゃとか、浅草とかスカイツリー辺りは行ってるんですよ。なんか他にこう歴史が興味あって、医師が興味あって、でなんかこう日本の名産品が好きやったりとかっていう、ちょっと渋めの趣味を持ってるね長男が、もし楽しめそうなところとかがあれば、あとお休みの日とか子供連れたらこの辺行ってるよとか遊びに行ってるよとかいうのがあれば教えてもらいたいなと思いまして、もちろん今回に間に合わなくとも今後のね、あの東京観光の参考にもしたいななんて思いますので、よかったら教えてください。そんなわけで、この3日間ですね、2人旅行楽しんできてねということで、本日の本題は、住宅ローンを組むよりまずは収益不動産の購入、こちらのテーマについてお話をしようかなと思っております。はい、基本中の基本っちゃそうなんですけど、あえてね、何であったっけっていうところについて掘り下げて話してみようかななんて思います。はい、本題に入る前にお知らせをさせてください。10月の11日の土曜日ですね、もうちょうど1週間後、来週のこの日になりました。アズマックさん登壇いただきまして、現役の消防士さんでありながら兼業許可申請をですね、取られまして、そしていろいろな事業に取り組まれていると。不動産賃貸業はもちろん中古の戸建てとかアパートもですけれども、新築の戸建てとか、さらに自販機収入とかコインランドリーとか、そしてですね、福祉事業、理髪店、めちゃやられてる。こういった展開をこう公務員の時に考えたことすらなかったんですけど、なぜそれだけいろんなことに手を出されるのか一言おっしゃってましたね。ワクワクするような事業がやっていきたいんです。もうここがね、共感でしかないというところで、まあ、実際にその具体的な実務についてそういった兼業許可審査を出していくのにはどうしたらいいのかっていうことにもお話しいただきますし、さらなる今後の事業展開についてもですね、いろいろ考えておられると、個人でやられているのか法人でやられているのか、そういった細かいことについてもですね、お話をしていただきまして、各事業についてのうまくいったとこ、いかなかったところっていうことについてもお話をいただこうと思っております。ぜひとも現地大阪の方までお越しいただけたらありがたいですが、どうしても日程が合わないっていう方は動画のアーカイブ配信もございますし、遠方でなかなか参加しにくいという方はズーム配信もございますので、そちらの方、気にしていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。そして10月25日の土曜日ですね、こちら名古屋の副業コミュニティワクワクさんとリフレーム不動産キャンプのコラボレーション企画ということで、家族みんなで不動産投資家集まってワイワイガヤガヤしようぜ、遊ぼうぜっていう、そんな企画になっております。まあ遊びと言いながらもですね、真剣な不動産の話に、まあ花を咲かせてみたりとか、子供たちは真剣にこれまた遊んでも全力でも遊び倒しても帰りの車で絶対寝ることも受け合いという、はい、そんな遊びをしてみたりとか、奥様方は、ちょっとその不動産ハマってる旦那がもう家でこんなんやあんなんやっていうようなちょっと愚痴をこぼしてみたりとか、いろんなことでですね、交流を深めていきましょうって、そんな、はい、会になっておりますので、ぜひともファミリーでって思ってはいるんですけども、単身の方の参加も大歓迎ですので、ぜひとも10月25日開けておいてください。奈良のとある休校の体育館を貸し切って行うイベントを企画しておりますので、ぜひともご参加よろしくお願いいたします。そして11月の8日の土曜日は M ちゃんさん、現役サラリーマンでありながら一棟物件をガンガン購入されている、自己資金をなぜか減らさずに増やしながら買っていくって、はい、そんなお話気になる方は聞いてください。10月8日土曜日です。そして翌日の11月9日、はい、こちらはDIY 体験会、はい、そういうことをやりますね。アーバントラストの和地社長が、来てくださいまして指導をいただきます。午前中からお昼ご飯も挟んでですね、お昼過ぎまで、みんなでクロス張り体験をやっていこうか、うん、そしてそのまま懇親会にも突入するというようなイベントも企画しておりまして、10月の8日9日、土日どっちかもご参加よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題入っていきましょう。今回ですね、まあこれをお話しようかなって思ったきっかけが、昨日たまたまね、あの古くからの友人と会いまして、まあ久しぶりにね、飯食ったりしながら喋ってたんですけど、 不動産投資ってどうなんやろっていうような話になりましたんで、いやいいんじゃない、今から早いうちからやってみたらってね話してたんですよ。まだ下の子が幼稚園、まあ2人子供いてるんですけど、まだ2人ともが幼稚園っていうことで、これからやなーつって、やっぱお金がいるようになるタイミングではなかなか動き出せないから、下準備としてやっぱり資産運用とかね、資産構築は考えた方がいいんじゃないかっていうところから、まあ周りでもこちらほらね、不動産投資の話も聞くし、何よりもね、バーニングお前自身がやってみやったらちょっと教えてくれよみたいな話になったもんで、家をね最初ね相談されたんですよ。自宅購入しようかな思ってると、今賃貸に住んでるからちょっと自宅購入しようかな思ってるから、そういった相談できるかって言われて、まあもちろん僕は専門外ではあるんですけどね、家を売る人では、家売る人ではないんで僕は、家買う人、家買いたい人なんで、買い取り再販だとかね、一棟物の物件を購入していくんだっていうタイプの人なんで、こう一般の方からするところの不動産業の馴染みがないタイプじゃないですかね。 B2B ですよ、 B2C の消費者さんに売ったりするようなね、路面店舗を叶えてるような、まるまる不動産みたいな、センチュリーなんたらとか、服屋なんたらみたいな感じでは全然ないんですけど、ということで、まあ相談に乗ってたんですけど、いやそれやったらちょっとそういうアパートとか、うわ不動産投資か、ちょっとなんか古い中古の家とかでも買ってやってみようかなとかいう話になったんですよね。でその時に、まあ彼属性良かったので、ローンも組めるんちゃうかで、今は現状も賃貸だし、過去に一度ももうマイカーローンとかも含めて、組んだことがないと、僕都市もう近いんですけど、やれんのかなっていう話になったんですよね。でやるんやったらどっちからないの、まず家買ってからやった方がいいのか、それとも先や不動産買った方がいいのか、収益不動産って言われたんで、まあまあまあそれは何も知らんかったらそういう話になるよねっていうことやったんで、どっちって言われたら 100% 先に収益不動産購入することやってっていう話をしたんですね。でまあそれなんでかっていうことをちょっとあえてね、もう一度まとめてみようかなと思うんですけども、まあ、不動産投資においても、住宅を購入するにおいても、レバレッジを効かせる、まあレバレッジを効かせるという言い方においては収益不動産オンリーの考え方になるでしょうけどね、他人資本を投下して、そこから得られるリターンでもって収益を上げていくというスタイルで、自分の持っている現金の範囲内でやるのか、それともその倍率をこう効かしていって、要は融資を受けたその大きな金額を動かして大きな収益を得ていくのかっていう、まあ、ここのテコの原理という意味合いでレバレッジを効かすっていう言い方するんですけども、お金を貸し出すことには変わりないわけですよ、金融機関目線でいうところの、で、それをじゃあいくらこの人に対して貸し出せるのかっていう上限がある程度決まってるわけですね。これ住宅ローンでお話をまずしましょう。住宅ローンの場合はその人に貸し出したお金がいくらぐらいやったら返してもらえるのかっていうことで、返済比率を、まあ、一般サラリーマンの方でだいたい平均 35% 以内に返済を抑えてくださいよっていうふうに決まってるわけですね。返済比率は 35%。 これ具体的にどういうことかというと、仮にですよ、じゃあ年収700万円の方がいらっしゃいましたと、じゃあこの場合の返済比率約 35% というと、年間の返済額は700万円の 35%、 245万円までだったら返せます。だから35年ローンで、まあ、金利 1% とすると、まあ、購入可能額は約7000万円ぐらいって、こういう逆算が決まってくるわけですね、はい、245万円まで年間返すことができますと、だから月額にすると約20万円ぐらいの返済になってくるかなっていうことなんですね。でこれは手取り収入ではなくてその人の年収から見ていくので、じゃあ実際それ満額いっぱいいっぱいまで借りたら結構家計は圧迫されると思います、なのでそれは上限として、そこからちょっと余裕を見た返済計画を立てていくっていう必要があるんですね。でこれが一般サラリーマンの方の大体平均の値なんです。 35% っていうのが、これが上場企業の社員さんとか公務員さんに関してはちょっと上がるんです。返済比率が 40% ぐらいまで許容しましょうっていう風になってくるわけなんですよね。ってなるともう少し大きな物件が買えるようになってくるっていう、その考え方がありますと。これが返済比率の考え方ですね。そしてもう一つ、年収倍率という考え方があります、はい、これはというと、まあ、先ほどちらっと話しましたが、年収700万円の方であればその10倍、年収倍率10倍まで なので約7000万円までを上限として貸し出すことができますよ。でここに、さらにその、先ほどの返済比率の要件を掛け合わせて、その内側ですよね、それ以内で貸し出すことできますよっていうふうな指標を持っているわけなんです。でこういう簡単なまあルールがあるから、大体どこの銀行であっても住宅ローンって引きやすいんですよね。そう、計算がシンプルなわけなんですよね。でもここでじゃあ住宅ローンでいっぱいいっぱい借りました、よしこっからもう家も買ったし生活も安定してきて幸福度もアップ、こっから一棟物件購入していくでってなったら、もうあなたこれだけ返済ありますから、給与所得だけですよね、それ以外収入今ありませんよね、じゃあ貸せませんってなっちゃうわけですよね。え、今から不動産購入していこうと思ってたのに手遅れなわけですよ。え、じゃあもう一回家売るってもそんな無理でしょ。だいたい新築とかで家買っちゃってたら、もうそっからね、新築プレミアムでだいたい買ってすぐが値段一番価値下がっちゃいますから、一回住んじゃったらもう下がっちゃいますから、売るに売れないっていう風になっちゃいますので、それがまたエリアがねちょっと郊外の方だったら、なかなか買った値段より高くは売るの難しいな。やっぱり家も車もそうですけど、リセールバリューって再販できる価格を気にするっていうのはじゃあ大事やなっていう風に思うんですが、まあそれはちょっと一旦置いておいて、だから住宅ローンを組んでしまうと収益物件でレバレッジを利かしたいのに融資を受けられないということが起こるんですよね。だからこれ逆なんですよ。収益物件を先に買いましょう、そしたら、まあ、その皿の状態からそこそこの上限まで借りることができますよ。でさらに、この収益不動産を購入すると、そこからの家賃収入が入ってきますよね。そう、例えばじゃあ、3000万円のアパート購入しましょうと、そしてまあ家賃収入がまあ毎月じゃあ仮に、30万円ぐらいこう入ってきます。でローンの返済がそこからの半分の15万円ですってなったら、まあ15万の黒字ですよね。まあそこから当然、管理費用とかも差し引いていくわけですけれども、要は銀行はもうこの人はその返済を家賃で賄える、さらに見入りがちゃんと残っていく、キャッシュフローが積み上がっていくってなると、その次の住宅ローンは完全なるこの給与所得の倍率で、上限を、しっかりまだ残した上で買うことができるよっていう、そういう考え方にもなれるわけなんですよね。さらに言うと、これを、まあ、例えば奥様法人みたいな感じで自分個人の属性は温存した上で、法人の方で、購入を進めていくと、自分の属性はしっかりと温めておいた上で、融資を枠を残した上で購入を進めていくことができるので、やっぱりこれは自分のための家を購入するよりも収益不動産が先だよねっていうお話になってくるわけですね。はい、まあ基本中の基本ではあるんですけれども、改めてちょっと初心者の方がこれから家を買うのに、自宅を買った方がいいのか収益不動産先に買った方がいいのか、どっちなんだいってなった時の、こういう説明してもらったら伝わるんじゃないかなっていうことについて、改めて整理をしてお話をしてみました。いかがでしょうか。まあね、これから本当に家買おうって思ってた方とかがねいらっしゃって、不動産投資、ね、僕のバーニングオーヤのちょっと放送を聞いて気にはなってたんだけど、どうしようかなって思ってた方については、あ、そうなんや、家買う前に考えるべきなんやっていう、まあ、タイミングに気づける方が一人でもいらっしゃったらね、有益かなと思いますので、ぜひともまたいいねボタンを押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、ということでね、今日も雨模様ではありますが、この後ちょっとね、妻と長男くんね、準備手伝って、これから送っていってね、いやー背中を押してこようかなって思ってます。僕は僕で、お家でですね、女子ズたちと一緒に過ごしていきますので、また明日どんな感じだったか報告放送させていただきます。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。